ちは、小林成です。才能の履歴書。この番組は僕が惹かれる各界のトップランナーたちが何を考え、そしてどこへ向かおうとしているのか、直接話を聞いてそれを音声で伝える番組です。今回のゲストは OFR48 のプロデューサー、そして日本サウナ熱波協会の代表理事でもあります林和俊さんにお話を聞いてまいりました。ふざけているのか真面目なのか、思いついたアイデアをポケットいっぱいに詰め込んで徹底的に仕事を楽しむ運営姿勢を貫くと、真似のできない共感が生まれ、競争が必要なくなります。林流サービス業の真髄とは何か、大爆笑のインタビューをお楽しみください。こんにちは、小野康成です。今日はお風呂の国の支配人林さんをお尋ねしております。
はい、
林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
久々に、はい、お邪魔しております。
いや、もうなんか小野さん、バカバカしいです
よ。いやいや、小野さんですか。
いやいや、牧場ですね。
牧場主なんですかこれ。あの林さんなんですけども、
はい、
オーローの国の、まあ、支配人という、
は
い、
まあ店長っていうのもあれです
よね。店長ということなんですけども、はいはいはい、まあ、それ以外にもいっぱい肩書きをお持ちですよね。
肩書きはもう勝手にどんどん作ってます。
いくつあるんですか肩書きは。
OFR48 のプロデューサーと、はい、日本サウナ熱波協会の代表と、はい、日本サウナ映画祭の、まあ、事務局と、
あ、そうか、それもありました。
あと何でしたっけ、自分でも覚えてないんですけど、
ね、ゆきちマガジン編集、
ああそう、月刊、今月刊サウナってやってますけど、なんか いっぱいあります。ああ何、浴場芸能協会。
あ、そう
です、浴芸
で、ね、されてますね。
あります、
ね、はい、まあもちろん主戦場はここの、
はい、
今事務所でお話を伺ってるんですけども、
はい、
お風呂の国というところのお仕事っていうのが、はい、やっぱり主で、
そうです、
終わられるわけですね。
まあ、半分ぐらい
だ。半分ぐらい、その半分は今一番力入れてるのは OFR ですか。
いや、今はもう OFR の次の段階で、ちょっともうちょっと違う切り口があるかなというので、もうちょっと 今の社会情勢に合わせられるようなものをちょっと今考えて動かせるのかどうかなというので、皆さんにお話をしてます。
じゃあまずね、はい、OFR なんですけども、はい、まあ、我々業界にいたものは、
はい、
知っているものは知ってますし、
はい、
なんとなく知っていると、
はい、
でも、まあ、私関西から来てますけども、特に関西は、
はい、
噂には聞いてるけど、はい、あれは一体なんやねんと、
なんやねんですよね、
う
ん、
どういう活動してどうなんやという、
はい、
ふうに思ってる人たちもたくさんいるんですね。
はい、
で、まあ、その辺一番今出てるのはその OFR と熱波協会、
はい、
お風呂、サウナ甲子園もありますよね。
熱波甲子園、
ね、熱波甲子園、すみません、はいはい、のあたりが大きいんですけども、
はい、
まず OFR がどんなものなのかっていうと、
はい、
サウナの件と、それから引き続き今社会情勢の件も、はい、聞いていきたいと思いますけど、
はい、
はい、
あ、 OFR ですね、
はい、
はい、OFR ものと AKB さんが出てきた時に皆さん事務所が違うんだ、所属事務所、で所属事務所は違うけど集まってアイドルをやってるよ。でそれを聞いた時に、いや、もともとお風呂屋さんだってアイドルいるよ、ね、まあ看板娘ってちょっとね、
なるほど、なるほど、はい、
まあ、年齢層も幅広いですけど、じゃあ看板娘をみんな集めて歌えば AKB みたいにならないという問いかけを、まあ、させてもらいまして、でまあそばにいた今お風呂でアフロで活躍されてるアーティストのゆいさんという方に、はい、まあ、こういうラジオみたいなことを言ったんですけど、
はい、
いや、それできますよね。でそこから生まれたんです、はい、で、まあ、各地のお風呂屋さんの看板娘を集めて、はい、みんなで、お客様は裸ですという曲を、
はいはい、
歌いまして、でそれがちょっと話題になって、で今は各店舗加盟、店舗さんに加盟していただいて、そこからアイドル所属してもらって、で随時お互い他の店舗行ったりとかしてライブをしてるといったところです。
最初からその他のお店とつながりっていうのは、
はい、
交流っていうのはあったわけですか。
そうですね、何店舗かさんとはありまして、でまあちょっといろいろ紹介してもらったりとか、はい、ノリが合うところっていうんですか、
ね、ああ、なるほどね、
ノリですね、
現在何店舗ぐらいの加盟者
に 今店舗数でいうといくつでしょう。ちょっと今九州でも動き始めまして、
はい、
九州はレコード会社が動いてるんです。
九州 OFR ですか。
はい、OFR 九州
で。あ、はい、ナンバー OFR があったりとかそういう感じですか。
そうです、そうですね。はい、そうです。
はい、で九州は九州で林さんが動いてるわけですか。
いや、僕ではなくて代わり の九州のプロデューサーがレコード会社さんがやってました地元、で今メンバーがだいぶちょっと増えてきて、あとは加盟店かなと。
ほう、九州も活動で始めてるわけですか。
始まってます。
レコーディングも終わってる。
ですね、全国一緒に今ベスト版を作ってまして、
はい、
それはまあ九州と一緒にですね、こっちも一緒に合わせてベスト版。
ベスト版というのは向こうは向こうで曲があってって感じですか。
いや、一緒です。共有して。
共有してね、
はい、これから先そういう地域別も出てくるかもしれません。
あ、なるほど、
はい、
フランチャイズみたいなイメージですかね。
あ、まあそれに近いかもしれないですね。あ、なるほど。でも、まあ、逆にこっちよりは向こうの方が燃えてますので。
九州の方が。
九州すごいです。
燃えてます。お祭り好きですから、ね、横浜の人もそうかもしれないけど。
いやいや、向こうは暑いです。あ、温泉県大分がメインで。
なるほど。温泉自体が産業になっている町が多いですから、それ組みしやすいですよね。
そうですね、県も温泉県として歌ってます。
ああ、そうかそうか。ああ、そうですよね、はい、で今横浜こちらの方関東だけでは何施設ぐ
らい。今うちと、マッテンさんと春日部さんとプロカフェさんが、3店、あと湯之内さんも行って8店舗です
か、はい、これ発想がめちゃくちゃ面白いと思うんですけども、
はい、
まあそれでもこう、活動しながら、はい、まあ、いろいろと時間も大変でしょうし、はい、人件費とかそんなことも細かいこと言うとね大変だったんですけど、はい、これをやりながら、
はい、
なんて言いますかね、変な言い方ですけど良かったって言いますか、
はい、
メリットですよね、やっていて、はい、経営的な観点かなと、
はい、
まあ、いろんなことがあると思うんですけど、
はい、
あれだって OFR 続けられても4年か5年になりますよね。
5年になります。
5年ですよね、はいはい、これ5年間続けるってすごいことだと思うんですよ。
僕もびっくりなんです5年続いてるんで、はい、
正直言いますと、はい、それ自体でその利益が発生するとかって仕組みまではいってるわけです
か。OFR 加盟していただくにあたって店舗さんに、
はい、
その月間サウナ月間お風呂デートに連れてってというのも合わせて、
はい、
お願いをしています。
それは雑誌、
そうです、フリーペーパー、
フリーペーパー、
まあ、その中に OFR の情報も入れたりとか、
はい、
サウナの情報も入れてるんですけど、正直それがないと、うん、むしろマイナスだと。OFR だけで、会費っていうのをいただいてますけど、
はい、
ちょっとそれだけじゃんっていうこと
ですね、うん、まあでもそれを続けることによって5年間続けていくということは、
はい、
まあそのいろんなメリットがあって続いてるんだと思うんですよ、
はいはい、
そこのところを、
はい、
まあ、さっきも言いましたように、はい、よくわからないっていう施設さんも多いと思うので、
はい、
話していただければ、
はい、OFR をやってて喜びというのは、はい、やっぱり施設側の、社長なり支配人店長なり、まあ、スタッフの方なりがすごく OFR やりたいんだ、でうちにはアイドルみたいな子いるんだ、だけどどこでもそうなんですけども、まあ、社長がやりたいけど現場がやりたくない、
はいはいはい、
支配人店長やりたいけど社長がダメだっていう、まあ、これの繰り返しなんですよ、
はいはい、
でもそんな中で、まあ、加盟することはできないけども、まあ、1回そのライブで費用を払っていただいて行って呼びたいと、
はい、
費用払うけど呼びたいと、いう方のところに行ってライブさせてもらうとちょっとそれが変わってきたりとか、なんか実際のライブとか彼女たちの活動、ライブのやる前に例えばそのお店が用意したビンゴ大会の司会やったりとか、まあお客さん集めたりとかやるので、そういったところでだんだんその施設側の考え方とかが変わっていくっていうのは面白いですよね、
はい、OFR の、まあ、女の子たちっていうのは、基本はそのお店の看板娘というか、はい、お店に所属している人
たち、はい、基本はそうです。ただ実際にはなかなかそういう看板娘はいるけど年齢的にどうかっていうのが、はい、 そういうパターンもあるので、逆にオーディションをして、はい、あの、お風呂屋さんでライブやったりとか、あと、あの、モデル、はい、ホームページのモデルとか、はい、あとコップのモデルとか、はい、そういったこうできる子をオーディションして入れるっていう、アルバイト契約してもらう。
なるほど。それはもう OFR として契約するわけですか？
いや、直接施設とです。
あ、施設と。
施設さんとアルバイト契約をして。
あ、なるほど。
でそうすると結構施設さん側も、まあ、いろんなことやってもらえるので、ええ、割と自分とこのスタッフが割と内向きだったりすると、そういう子がいるとありがたい。
ああ、じゃあ広報活動として。
そうですね、キャラクターとして。
でも実際問題はここの施設さんからですけど、お店に立っておられる方もおられるわけですよね。
うちのメンバーは今、5人か、最近1人実際に清掃スタッフが入りましたけど、はい、それ以外はあのオーディションメンバー。
あ、そうなんですか、
はい。
そうするとお店にはそういうイベントの時にだけ来られるというんです
。そうですね。あとは取材とか。
なるほどね。はい、でもまあそういう広報活動する専属の人がいるっていうのは何かと話題になり、
はい、
まあマスコミの取り上げがすごいですもんね。
全然扱いが違いますね。扱いが違います。はい、
です
ね、
はい。そういったことはそのスープ様どこの方ではないですけども、はい、かなり大きなメリット。このお店 だけでも、
はい、
そのかなりの数の、どのぐらい取材、
どれぐらいですか。
もう数えられないんですよ、ね。
いや、去年の今頃はもうテレビすごかったんですけど、それはサウナの熱波の、
はい、
あのまあその熱波と OFR でこう両輪でやってますけど、やっぱ波が違うんですよ、ね。OFR にメディアが食いつくときは熱波ダメですし、
ああなるほど。
結構時期によって逆のパターン。
はいはい。
音楽施設としてはそういうのをやっぱアイテムたくさん持ってて、その随時どこかの波を受けられるようにした方がいいんじゃないかなと思います。
もう一つ今言ってました熱波の方なんですけど、
ね、はいはい、
熱波も井上さんとか、
はい、
彼らはやっぱここに所属。
あ、井上はうちの社員です。
あ、
は
い、なるほど、はい、社員なんです。
そうなんです。
じゃあお店立っておられるわけですか、
はい。いや、夜中の清掃の責任者で。
はあ、
意外な。
ほう、そうなんですか。え、じゃあお店があの終わった後の、
はい、
社員さんですか。
そうです、そうです。
なるほど。あ、じゃあ、あの風景で、あのお店立たれてるわけではないんですか。
いや、土曜日だけ、彼が、夕方からお店で3、4回電波やってるので、その時は立ったりしてます。
はい。これじゃあ熱波に関して、
はい、
まだご説明を、
はい、
あの、
はい、
まあ、ロウリュウですよね、
はい、
これいつからやられてるんですか。
これも6、もう7年ぐらいになりますかね、ちょうどあの、井上がですね、大日本プロレスのレスラーで活躍してまして、
はい、これ本当のプロレスラー、
本物です、うん、はい、で当時、まあ、プロレスの世界もあまり人気がなかったんで、インディーの中でもドインディーな感じだったんですけど、ちょうどもともと横浜のプロレス団体なんで、
はい、
でまあ、以前から知ってたんですけど、なかなか見に行く機会がなくて、初めて見に行って、有名なグレート小鹿さんっていう方が受付に立ってました、
はい、
で僕あのスーパーに置いてあるの割引券あるじゃないですか、
はい、
あれ持ってったんです、
はい、
でそれをチケット買おうとしたらそのグレート小鹿さん自ら、はい、こんな席じゃ見えないよ、あんたせっかく来たんだから、はい、もっといい席でちゃんと見なさいって、
はい、
押し売りしてくるわけです
なるほど。
もう往年の有名レスラーが大日本プロレスってすごいなと思いまして、
そのクレイの小石さんは大日本プロレスに その時は所属されてる、
まあ一応社長、あ、会長か、社長だった、
作られたわけですね。
そうです。
ああ、なるほど、
はい、もうちょっと僕そこ変なところに感動しちゃいまして、
お
クレイと小石が押し売りしてくるのがで見えない見えないところ、そんな会場なのかなと中入ってみた、
はい、
めっちゃ狭かったんですけど、そんな前の席買っても近すぎて見えないって
言
ってたんですけど、で感動しまして、まあ、ちょっと向こうにあのメールして何かやりましょうって言って、でそこからちょっとお付き合いがあって、その中でも特に井上さん と、アブドーラ小林さんというのが、はい、どんなイベントにも対応できるって言って、
はい、
でうちに来ていただいて子供向けの紙芝居とかやってたんです、
はい、
お風呂マナー覆面紙芝居で、で子供たちがお風呂で暴れて、暴れるっていうとこだけ紙芝居から外れて実際にプロレスラーが体でこうバチンとぶつかり合ったりするであと牛乳飲むシーンではアブドラ小林さんが牛乳飲みすぎるとかボンボン飲むとか そういう、もう大人が見ても面白いやつ。まあ、そこからお付き合いが始まって、でちょうどそのアメトークで、あのサウナ芸人の企画があって、はい、それを見て、
僕はサウナ芸人、
はい、サウナ芸人。でちょうどあのグッサンがそのローリーを語ってまして、僕ら知らなかったんで、勉強しに名古屋の方に行ったんです、はい、やっぱあの辺がサウナの結果だった、はい、でそこであのサウナイーグルという、あのちょっと、まあ、町から外れた地流というところで、刺激的な店がありました。
刺激的
で僕らその熱波を受けてはすごいなと思って、でスペシャルローリーっていうのが書いてあったんで、はい、これ何ですかって言ったら、そのスタッフの方が、あ、今やりましょうかとかって言われて、簡単にやってくれるなと思って、でそこでちょっと感動して、まあ、そこからお付き合いがあの辺の方と始まって、で熱波甲子園っていうのは何年か後に向こうで最初開催したんです。
おお、その時はそのお風呂の国では、はい、料理はやっておられたんです
か？やってなかった。
やってなかった。
はい。でどうやってやろうかって考えた時に。あれはあの、まあ、設備としてね、石が組んであって、はい、熱くなる、熱線が入ってて熱くなりますよね、はい、じゃあそれは石が熱くなればいいんだってことで、まあ、ホームセンターで石買ってきて、でフライパンでカセットコンロで焼いて、でそれをバケツに、ブリキのバケツ入れて持ってって、はい、ジャーッとアロマ水買ってやったんです。でそれをまあ普通にやってたら、はい、あの宮内総研の当時の山崎さんが、はい、これはすごいって言われて、うん、それをここで写真撮ってって、はい、カセットコンロで焼いてるこれはすごい、でそれをあの東京のね、東京駅のそばのビルでスライドガーッと出されてこれはすごいカセットコンロで焼いてるだけなんですよ、まあ、そこからなんかますますいろいろとつながりが、はいはい、でこっちでも熱波甲子園を開催する、は
い、で井上さんなんかを、
そうですね、当時もう井上があの目が悪くて目を負傷してまして、でもう体も動かなくて膝も悪かったりで、ちょうどやめるかどうかって、
プロレスラーですね、
はい、プロレスラー、はい、で、まあ、そこでじゃ あのうちもちょうど夜中の清掃の責任者が、はい、あのまあ、もう高齢で引退したがってたんで、はい、で後任として入ってもらった、
なるほど、
はい、で当時はその清掃のスタッフも結構荒くれ者が多くてすごかったんです
よ。で浜の荒くれ者
が本当に荒くれ者です。むちゃくちゃな お父さんがいっぱいいたんで、
あ、
それを取り締まるのは井上さんに大丈夫なんじゃない
か、あ、うってつけですね、
うってつけですね、で入ってもらった、でそのうち、まあ、熱波やってるうちにどんどん有名になってって、ってやっぱプロレスラーなんだ、パフォーマンスがうまいんです
よ。なるほどね。
声の使い方、
はい、はい、ま、間の取り方が面白いですね。
そうです、ちょっと漫談入ってます
ね。あ、はい、今だってここは聖地みたいになってますもんね。
聖地なんですか。ね、どうなんですか。
いやいや多分そうだと思います。
なんか他の施設の方に言われたことありますが、お客さんのいじり方で、どうです、お父さんって言うんですよ、はい、手を出して、はい、お客様に対してお父さんって言っていいんですねとか言われたことがあるんですけど、ね、まあ、プロレスラーなりの、
いずれにしてもあの、なんて言いますかね、はちゃけてると言いますか、
はい、
楽しんでると言いますか、
まあそうですね、あの井上に関してはもう、 もう最高のステージですよね。あのいや、この前もちょっと話したんですけど、プロレス関係の方も、はい、プロレスラーを辞めてからそれ以上に有名になった人ってあんまりいないんですよ。
ほう、
で井上は、まあ、まだそこまでいってるかどうか分かりませんけど、プロレスラーを辞めてから現役時代より本人はもう有名にはなってる、
なるほど、
その辺は満足なんじゃない
素晴らしい、林プロデューサーも、すごいですね。
それはもう、あのもう困るほどの濃いキャラなので、
いやいや、それをよくこう、そういう方たちを使う、あの小林さんもそうですよね、はいはい、いや、びっくりしましたね、本物なのか、
本物
林店長もユニークですが、そこで働く変わった従業員は本物の元プロレスラーだったのですね。さすがだと思います。さて次回は林さんが取り組む社会的な取り組み、こちらの方もお聞きしてまいりたいと思います。どうぞお楽しみに。